手塚治虫リボンの騎士特集後編でございます。
はい、
前編ではね、手塚治虫先生の僕たちの印象とか、リボンの騎士仲良し版が生まれたところの周辺の話っていうのを紹介させていただきました、はい、なので中身の話だけ聞きたいっていう人はここからが本番。手塚治虫先生ってなーに、この時期どんなことしてたのっていうところが聞きたい人は前編から聞いていただければより楽しいんじゃないのかなと思っております。
はい、
ということでですね、リボンの騎士特集本編編なんですけれども、ざっくり雑感っていうか、
うん、
読んでみて思ったことみたいなんて。
読んでみて思ったことね、まあキャラクターがね、魅力的なのが圧倒的に多いかなと僕は思いましたね。
うん、
人間味があるんですよ。
そうだね。
うん、なんかその後半に出てくるさ、神様のキャラクターとかいるんですけど、リアリティのあるちょっと怖さみたいなのがあるというか、出てくる人間とかの最近の漫画とかにも受け継がれてる雰囲気があるなっていうのが。
それはめっちゃ思うな。
なんか今風やなみたいなことをものすごく思いましたね、キャラクターに対して。
うん、僕が思ったのはまさしくその辺で、このいろんなもんの原型リボンの騎士にあったんやっていう発見がやっぱ初めにドーンってきたね。
あー、やっぱそうですよね。なんか、まあ、手塚治虫って本当あらゆることを先にやってるとはよく言われるけど、あね、フリーベっていう剣士とかさ、この女剣士の感じ、はいはいはい、ね、まあ女剣士っていう言葉はあえて女ってすみません使いますけども、イメージのこの感じ、この鎧、黒い鎧をスッと着てる感じの雰囲気とかさ、こういうイメージ像って手塚治虫やったんや、ね、やっぱりみたいなそういうシーンが本当に多いのよ。
それこそそういう転生ものとかでさ、人気のキャラだよね、ああいう、ね、いわゆる女性の甲冑を着た強い戦える騎士みたいなんで。
そうそう、ナロー系とかに出てきそうなキャラクターの原型みたいな、まあ、
そう
ね、うん、
そういうディテールとかでもさ、甘色の髪の乙女っていうのに主人公サファイアがさ、
うん、
変装するっていうのが出てくるんだけど、
うん、
カツラをかぶったら恋する相手だとバレないっていうものって、
うんうん、
ここにあったんやなと思うし、
別の人になりすまして、うん、その人に好きな人が惚れてる、
そうそうそう、
もう今となってはこすられ倒してるけど
そうそう、これは仲良し版じゃなくて双子の騎士の話だけども、男女の双子が生まれてそこが入れ替わるっていう話みたいなのも書いてんのね、双子の騎士の。
あ、入れ替わる系ね、うん、
そうそう、これもめっちゃあるし、
うん、
でこれどっちも合わせると、もうリボンで僕が読んでいたあのミントな僕らっていう作品はもろやってるし、女子寮しかなくて、
うん、
そこに女装して学校に入るっていう話でもあるし、
あーなるほどね、
これ、うん、あとネタ被ってるところで言うと、あの花盛りの君たちへっていう花という目で大ヒットしたあのドラマにもなりました作品もあるけど、はいはい、もう同じようなことしてんねんなで、それに対して男だと思ってるのにこいつにドキドキしてしまうみたいなさ。
そうね、まあなんかそういう違った性別の人が入ってくることによって、なんかこの男だ女だろんみたいなさ、そういうところに踏み込まれていくっていうのはまさに、
そうそうそう、うん、っていうのもこの段階でやってるんやなってすごい思うし
ね。あと結構感じたのはやっぱ動物めちゃめちゃ可愛いなっていうところですね。
僕は結構、あ、まあそうやな、
うん、
まあ言っちゃうと動物を性的に魅力的なものとして書いてるよね。
まあそうですね。そういう漫画もあるしね、うん、たくさん。
変身してこう動物になってるけど、そこの動物がこうそのちょっと後ろ向いててこうね、お尻のラインが可愛いとかさ、なんかそういう書き方するやん結構。
そうなんですよね。動物全部可愛いなーっていうのは感じましたね。
まあそこはやっぱね、ディズニー愛というか、まあそういうところも来てるんやろうけど。
そうね。やっぱこの白雪姫とかのね。うん、やっぱそういう時代の中でも組んでる。
でもそのディズニー作品ではオミットされてるさ、踏み込んだちょっとよりエロスに近いやんそこはさ
そうね、露骨ですよね意外と。
そうそうそうそう、そういうもありますよね、リボンの騎士の中にも。
そうね、うん、人間が動物になってるってパターンも多いからね、より確かにそういう方向での性的な雰囲気を感じるように書いてる、
ね、あそうやな、うん、そういう魅力もあるかなってなところでね、リボンの騎士の魅力っていうのをこのエピソードでは語っていきたいなと思っております。 この番組、心の砂地は、音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。私、シャークくんです。
はい、そして私が寺田です。よろしくお願いします。
ということで、本日も始まります。心の砂地。はい、ということで冒頭から感想みたいなことも喋ったんですけれども、先にあらすじを紹介したいなと思っております。天使チンクのいたずらにより、男と女両方の心を持って生まれてきた王女サファイア。この国には男にしか王になれないという掟があり、悪評高いジュラルミン大公が次の世継ぎに自分の息子プラスチックを据えようとしていた。ジュラルミン大公の支配を逃れ、王位を守るため、サファイアは表向きは王女でなく、王子として育てられることとなった。その後、15歳となったサファイアは、謝肉祭の夜、甘い色の髪の乙女に変装し、舞踏会で隣国の王子、フランツと踊り、二人は瞬時に強く惹かれ合うのであった。っていうのが、導入だけですけども。あらすじになります。
そうね、まあこっからほんまに何手も何手もしていくわけですけどもね。
多分一般的なリボンの騎士のあらすじってここまでで、ここがなんかわちゃわちゃするんやろうな、
うんうん、そういうイメージね。
みんなの多分これってここだけ言うと、まあ、それこそ隣国の王子、そしてまあ自分が男だという体で、王子という体で恋をしてしまうっていうの、シェイクスピアだし、あのウエストサイドストーリーだね。
ああ、まあ確かにね、
うんうん、実際ちょっとパロディみたいなのもあるし、映画版のウエストサイドストーリー61年に行ってるんで、
うん、
絶対手塚先生見てるし、まあ新選組でちょっとパロディとかもやってるんやけど、ウエストサイドストーリー影響はあるとは思うんだけども、でも、はいはい、ウエストサイドストーリーみたいな話ではないんですよ、リボンの騎士って。
まあね、もうその後がもういろんなことがある、
うん、そうそうっていうところで、で、キャラクター言ったら主人公がサファイア、相手役というか、まあそこに恋し恋されるみたいなところが隣国の王子フランツっていうのがまあメイン。あとマジュラルミン大公とか、そのサファイアの母とかもね、いろいろいますけども。
そうね。うん。
途中で魔女ヘル夫人っていうのが出てきて、
うん、もう完全にマレフィセントのやつね。
そうそう、完全にマレフィセントなんだけど。
ドラゴンに変身するから。
うん、そうが。2つの心を持っていると、サファイアは、うん、男の心と女の心っていうのを、この世界ではそういうのを生まれてくるときに一個一個基本的には人にあげて、それが子供となって生まれてくるっていう世界観なんだけど、うん、それがまあ誤って、初めの天使チンクのいたずらにより2つ入っちゃったと。それがこう取り出せて、男の心を取ったら女っぽいサファイアになるし、女の心を取ったサファイアは男っぽくなるっていう展開があるんだよね。
そうね、まあ、それがまあどんどんこう物語をちゃかめちゃかにしていく部分ではあります、
ね、っていう感じで、うん、でそのさっき言ったその魔女ヘル夫人っていうのは、その娘に女の心っていうのを渡したいんだよね。
うん、いやこれね、うん、すごいよね、このリアリティは、ね、
っていうのが俺ここすごいなと思った。今リボンの騎士を読んだ発見っていうのが、
確かにこれ一番ちょっと現代的っちゃ現代的かもな。
うん、
うん、
でその娘がヘケートっていうキャラクターなんだけど、うん、は女らしく振る舞うみたいなことが嫌なんだよね、
うん、
好きなように生きたいっていう。で今の目で見るとめちゃめちゃギャルに見えるっていう。
あ、そうね、見た目とかも相まってファッションの雰囲気とかも
めちゃめちゃギャルっぽいって思うっていう、うん、そう縛られたくないみたいな感じ。仲良し版ですごくより魅力的になって、僕はこのリボンの騎士仲良し版で一番好きなキャラクターはヘケートなんだけど、
いやー、うん、まあヘケート、まあ、最後も良かったしね、もう本当にいいキャラよね、
うんうん、そうそうっていうところが、さっき寺田が言ったことをもうちょっと膨らまして言うと、こう女性らしく生きろみたいな感じにの圧を娘にかけてしまうって話とも読めるんだよね、うん、ヘケートとヘル夫人の関係っていうのは。
そうね、うん、
うん、で反対にそのジュラルミン対抗っていうのは、息子プラスチックが、プラスチックっていう息子が男らしい子じゃないんだよね。ちょっとこう、うん、
まあ野心がない感じよね。
野心がない、ずっと遊んでたいみたいな感じのちょっと子なんだよね。
そうね、
うん、王にもなりたくないみたいな感じの子なんだよね。ずっと遊んでたいみたいな感じの子で、うん、だからプラスチックに逆にこの男の子の心みたいなのを持たせたいって思ってるね。だから男らしくしたいっていう感じが野望なんだよね、ジュラルミン大公の。
そうね、そこでまあ、うん、ある意味対照的な存在になってるよね、ジュラルミンと、
うん、存在、そうそうそうそうそう。なんかそこを描いてるのを初めに言っちゃうとめっちゃ、うん、これが正しい言葉なんじゃないかもしれへんけど面白いなって思った。そこの言ったら男性とか女性らしくするっていうところが、それをそうしようとするから問題が起きてるっていう話読めるやんか、この漫画は。
うん、そうですね、その個人の資質ではなく生まれて持ったものにこうしようとするために、まあ、このサファイアの心の奪い合いが始まるっていうね。
そうそうそう、
恋愛の筋とはまた別のところ、体系的なところで言うと確かにそうなってますね。
で、前編でもちょっと先に好きすぎて紹介したんですけど、仲良し版で追加されたキャラクターとして海賊のブラッドっていう、まあ、明らかに劇画のキャラクターっぽいキャラっていうのがあるんだけど、
うん、
ブラッドはすごく言ったらそういう理想のらしい男として入れたと思ってんのね、ブラッドは。
ああ、そうね、ブラッドってマジでいいやつやしな、確かに。しかも
そういうらしい男を入れるっていうのが多分必要で、で、ちょっと話が前後しますけども、少女クラブ版読んだ時に、フランツめっちゃ腹立つと思った俺。
そうなんや。え、何それは結構、うん、その、違うってこと？少女クラブ版と。
うん、そう。まあ、今回の仲良し版見ても俺はフランツそんな好きじゃないんやけど、サファイアが恋をする相手、王子、フランツね。フランツって、王子っていう隣国の王子だから、その男らしさみたいなの持ってるキャラクターではあるんだけど、
うん、
それが嫌な方向にしかいかへんねんな。
そうやねんよな。なんかあんまりさ、うん、そのフランツええー、なってなるシーンないねんな。なんかその基本的にやってることは王子ムーブやねんけど、全部結構その裏目に出てる感じがある、ね、
そうそうそう、
確かに。
だからフランツは甘い色の髪の乙女に恋をするわけですよ。サファイアなんだけど、カツラをかぶったサファイアが好き で、そのサファイア王子は嫌なやつだと思ってるから、男同士の戦う相手みたいな感じで結構嫌なことばっかしてくんねんな、サファイアに対して、フランツって。
ああ、そうですね。まあちょっと、まあその最初の出会い方みたいなのもいろいろあったかもしれんけど、
うん、よくないからね、あるんだけど、
まあにしても、あえそこ恨むんかい感あったもんね。
そうそうそうそう、
サファイア王子がって言った時に、
ね、うん、だから本来は多分そのフランツがいい王子、いい男性って言ったらいいのか分かんないけど、
うん、
手塚治虫の書く理想の王子っていうところからちょっと弱いんちゃうかなと思ったんちゃうのかっていうのが俺の邪推なのね。
あー、そうなんや。
うん、だからブラッドを投入して男みたいなのを書いたんちゃうんかなって思ってて。
あー、なるほどね、うん、まあ確かに読んだ人大体ブラッドの方が好きやと思うねんな。
いや絶対そう。
うーん、
だからなんかフランツとサファイアがまあね、まあ、ネタバレも何もって話なんで言いますけど、まあ、幸せに最後なるっていうのがなんか、
うん、
いまいち納得いかへんねんな、今リボンの騎士を読むと。
まあ確かに、うーん、どうなんやろうな。でもさ、マジで妄想やけど、
うん、
別れそうとは思うよ。
フランツダメよね。
そうやな。
でもさっき言った仲良し版でヘケイトの存在めっちゃでかくなってんのよ。
うんうん。
で少女グラム版だとヘケイトもっとあっさりなくなっちゃうのよ。
ああ、そうなんや。うん。
でフランツとの絡みみたいなのも仲良し版で追加されてる要素なのよ。
ああ、そうなんや。まあほんまいいシーンですけどね、うん、あの辺とかは。
そうそう、うん、だからそこでヘケイトとの関係でフランツちょっとこういうとこもあったんやっていう感じでちょっといい感じに見えるっていうのはあるんやけど、
あ、そうやな。でもなんか確かに、うん、そのまあ、ヘケイトの時もそうやねんけど、まあ、要するにそのサファイアの命を救うためにヘケイトと結婚するっていうことを選ぶわけじゃないですか。実質的な優しさじゃなくて命を懸けるとか守るとかいうさ、そういうなんか、うん、
王子ムーブ、
王子ムーブなのよ、
紳士王子ムーブ。
そう、うん、で実際なんかこうさ話を聞いたりとかこう寄り添う感じなのはブラッドですよね、基本的にはやっぱり。
そうなんだ
ろうな。そう、だからなんかそのフランツの考え方、かっこよさとかって、うん、ちょっと子供っぽいのよね、ある意味。
そうそうそう、子供っぽい。
今の年齢で呼ぶとやっぱブラッドの方が大人やな、ちゃんとこの人はって思える。 でもなんかそれはさ、なんとなく、まあ、そこまで寝られてるかわからんけどさ、やっぱこうずっと王子として扱われてきたフランツとイタリアに預けられて、でまあ海賊やってるブラッド、じゃあまあそりゃね、円熟味違うよねみたいなところは。
そうやな。だからそれこそその城っていうところにずっといられたっていう構造のグロテスクさっていうのも確かに浮かび上がってくるな。ブラッドもそこが嫌で飛び出したからそうなったっていうことやもんな。
そうね。
うんうん。で実際いい男になってるわけやから。
そうそう。だからなんかそのフランツとくっつくこと自体は確かにうんってなるかもしれんけど、この二人のキャラクター自体は、キャラクター性自体はそんな違和感ないかもしれないですね。
そうか。なんか、わからん。単純にやっぱブラッドがいい、ヘケートいいで、フランツ腹立つみたいな。
いや、でも今の人が持っていかれすぎてたかも。絶対確かにヘケート、もうブラッド、ヘケートとブラッドが最高ってなる漫画かもな。
そうやな。私やっぱここを、その仲良し版で追加して書いてるから、手塚治虫も明らかにこっちの方がキャラクターとしてはやっぱ乗ってるよ。
ああまあそりゃそっか。もう新しく追加したからね、今の自分の感情が一番乗ってる方のキャラやもんね。
10年前書いたキャラで、まあ双子の騎士でちょろっとは書いてるキャラとかよりは、うん、まあそれは新しく書いたやつの方が乗るわな。確かにそうやな。
あ確かに
っていうのもあるとは思うかな。
あー、なんやろ、確かにそうやな。ヤンキーとギャルって感じするな。
そうやな、ヤンキーとギャルを投入してると言っても、まあ、分かりやすく言うとおかしくな。そうやな、
うん、
うん、しかも実際前編で話した流れを言うと、うん、多分そのヤンキーとかギャルみたいな人が手塚治虫の周りにも増えてきたと思うのよ。
あ、時代の変化でね。その
戦後が豊かになってきて、うんうん、
なるほどね。
ただそういう人を入れないといけないみたいなのもあったんやろうな。
そういうことか。まあ、確かにすごいなんか納得いきますね、そのあたりは。確かに、
うん、心の砂地ところは変わり、セーブヤギ沢から目黒く手広く低速無故障もさらってくとく走り続け合う闇だめのごとく大捕楽者大婚約者大丈夫用語集もあるから、思考回路はまるで目の中メトロール、この下目黒我が城としようが。あとはそのサファイアの自分が男として生きるのか女の子として生きるのかみたいな葛藤みたいなんて、少女クラブ版では結構あっさりしてんのよ。
ああ、そうね。
本来は女の子なんだから男の子の心を取らないと、みたいな感じなのよ。
ああ、まあなんかそういうのはちょっと確かにベースにはありますね。
まあ、今も残ってるけど、長島にも残ってるけども。
まあそのチンク自体の目的が、その男の子を取り除くっていうところにあるからね、
うんうん、そうそうそうだけど、サファイア自身はどう思ってるんだっていうことが少女クラブ版ではないのね。
ああ、そう、本人の意思が、う
ん、そこは分かんないのよ、
うん、
で今回もはっきりとサファイアがそうしたいみたいなのはなかったりするんだけど、でも追加されてる結構印象的なシーンで、その2つの心っていう章があるんやけど、2巻に、
はいはい、
でもこれは本当にそのサファイアがどっちが本当はいいんだろうっていうことをちょっと思うみたいなシーンが入ってんねんな。
うん、ありますね。
セリフちょっと引用させていただくと、チンクが男の子になるのと女の子とどっちがいいのって聞いて、サファイアがそうね、私の気持ちはってこうちょっと考えてるみたいなね、
うん、
ところがあるんですよ。
いや、
なんかでもここが足されてるのめっちゃいいなって思って、
でしかもその後まあちょっと急にシーンがさ、シリアスなシーンになるから、そこの答えが消される感じなのね、
うん、多分。そうそうそう、いやここはやっぱ手塚治虫、うん、
でもここをやっぱ言わせないってところすごいですよね。
いいよな、うん、思ったの俺は少女クラブ版読んだ時に、断層の霊人的な感じで、
うん、
サファイアの気持ちとかどうしたいかみたいなのが全然ないなと思って、どうしたもんかなと思ったのよ。
あ、まあ、なんかちょっと設定の面白さみたいなとことして使ってた感じがあったんかもしれないですね、
うん、今の僕の考え方すると、うん、なんかどうなんそれって思ってたんやけど、でも仲良し版だと、まあ、結構構造的にはやっぱねちょこちょこ引っかかるところもあるんだけど、なんかこういうシーンが入ってることで、うん、なんかあ、いいなって思ったりもするかな。
まあそうね、うん、確かに物がどうしても古いですからね。70
年
とかですか、
うん、70年入ってない、63年から66年
3年とかやからさ、うん、その時点でこれ書いてること自体はめちゃくちゃすごい、
超すごい、
まあ、当たり前やけどめちゃくちゃすごいですね。で 今の目で見た時に、うん、まあ当然確かに引っかかるシーンとかはあるんですけど、
うん、
にしてもやっぱすごいですよね。
うん、あ、ここまでそういう意識があったんやとは思わへんかった、手塚治虫に、うんうん、
そうですね、やっぱりその男が強いんだみたいなものはちょっと間違ってんじゃないかっていうものとしてやっぱ書かれてるよね、
うん、男にしか王になれないっていうところの問いっていうのは、あ、まあ、少女グラマーからあるんだけど、
うん、
とかもあるし、あとは2巻俺好きなんだけど、ヘル夫人の要求っていう章があるんですけど、
はい、
なんかここでまあなんやかんやあるんやけど、なんやかんやありすぎてちょっとこう説明がしにくいんやけど、城の中でこういろいろわちゃわちゃがあって、サファイアをその城にいる働いてる女性たちが、コマに映ってるけどすごく明確に喋ったりする人たちみたいなのはそんなに限られたキャラクターしかいなかったのがいっぱい出てきて、そのサファイアをかくまうっていうところがあるんだよね。
ありますね。うん、
でそこで城のその騎士たち、多くがその働いてる女性たちのパートナーの男性だったりするんだけども、
うん、
が出せって言うんだけども、そこでかくまうし、男の方の世話とか料理とか繕い物お掃除一切しません、子供の世話もお断りしますよっていうことを女性たちが連帯して言うっていうね、うん、ところがあって、うん、
まあストライキ的なね
うん、ストライキ的なところを連帯してやるっていうのがあって、多分このあたりで同時にやっぱウーマンリブ、日本の言い方だと、とか初期のフェミニズムの運動みたいなのがアメリカで起きてる時期と被ると思うんやけど、うん、60年代後半。
そうですね。うん。
うん。でも起こってるすぐぐらいのところでこういうもんを書いてるっていうのはすごいなと思った。
そうね。しかもそれをあんま揶揄してないですよね。こういう動
きを
ね、
うん、そうそう。揶揄してないし、
肯定的に書いてる。
女の人たちがね、その火事に使ってる門とかで戦うみたいなところまで書いてて。
そうね。確かに、なんかそういうやっぱ、今の時代でも全然通じるって言い方おかしいかもしれんけど、なんかそういう違和感がないシーンみたいな。
そうそうそう。
多いね。うん。
っぽいシーンにしてるけども、その、戦う女性たちがさ、その兵士たちをこう洗濯物みたいな感じで吊るすみたいな感じで、うぎゃーみたいな感じにするみたいなシーンがあるんだけど、これとかなんかすごい面白いよね。
そうね、そういうコミカルなシーンの描き方、うん、確かにねすごいなと思うんですよ。結構
コミカルだけど、そういうことをさせてる男たちが洗濯物になるみたいなさ感じの皮肉みたいなのも聞いてるやん。
あ、そうね、
そこも面白いなと思ってて、うん
う
ん、
確かにね、うん、そういうとこはたくさんあるな、確かに。うん、まあでもなんかそう、ちょっとすいません、ちょっと主題からずれちゃうかもしれないですけど、コミカルさみたいなところで言ったら、普通にめちゃめちゃ笑ったところとか、一巻の第7章で塔に閉じ込められるのがあるんですけど、その老番のガマっていうキャラクターがサファイアに掃除をしてこもうとするんですけど、
うん、
全然うまくいかないっていうシーンが、
うん、あるね。
このシーンめちゃくちゃキレッキレやなと思います
。まあ、手塚治虫らしいギャグというかね。
うん。やっぱこのネズミの家にこの看板つけてるところがマジで面白いなと思いましたね。
うん、まあこういうちょっとドタバタした感じ、寺田くんの大好きなチップとデールでしょこれ。
そうそうそう、それにかなり近いですね。うん、
そのチップとデールとドナルドがやり合うみたいなやり取りをやってるもんね。
そうそうそう、なんかそういう動きもやっぱものすごいですし、そうね、やっぱほんまに絵が動いてるなって思うシーンがめちゃくちゃ多くて、
この時はやっぱ躍動感あるよね、乗ってるよね。
そう、なんかまあ手塚さんもめっちゃ大好きなね、東秀夫とかめちゃめちゃ手塚治虫についての愛を語ってる本とか漫画めっちゃありますけど、うん、なんかやっぱそのやっぱ何が手塚治虫と他の漫画が違うかって、手塚治虫の漫画は動いてる他の漫画家と違ってみたいなことを何回も言ってて、でそれで、まあ、確かにほんまにそうやなと思って、ヘケイトとかがさ変身してるシーンね、何巻かで猫から人間に戻る瞬間のシーンとかあるんですけど、普通にもうドローンで次のシーンでヘケイトに戻してもいいじゃないですか、
うん、
猫ドローンヘケイトに戻してもいいんですけど、猫とヘケイトの間に一瞬猫とヘケイトの間みたいな姿
で、あ、手塚治虫好きやなほんま、
うん、だからこの読者からして徐々に戻っていってんだなっていう動きが分かるようにしてあるとか、うん、すごい細かいとこがね、細かいところの動きの描写がほんまにすごいなって思いましたね。
これやっぱ メタモルフォーゼ好きだよね。このこう変わるっていうのがいいんやっていうさ。
そうそうそう。
だからあの、うん、宮崎駿がポニョでやろうとしたことと一緒やろ。
そうね、確かに。体が変化していくって動物になるみたいなね。
そこの、うん、言ったら、まあ、ここもまあエロス的なところでもあるし、なんかいろいろあるんだろうな。これはまあ語ってる人いっぱいいると思うんだけど、うん、
うん。
なんかそう変容するっていうことの素晴らしさみたいな感じも感じるよね。深読みっぽい感じにもなってしまうけども、うん、
まあでもそういう動きのとこですね。やっぱコンビニのシーンにしても、うん、
動きがすごいよね、
まあ、そういう変身のシーンにしてもやっぱ動きが本当にすごいなと思いましたね、
うん、心の砂地
あれですね、その総計で言ったら動きで言えばあの後半出てくるあの何だっけエロースか馬みたいなね、こいつもなんか馬ベース馬なんだけどちゃんと動きとかのしなやかさとかで、
うん、
動物地上の動物じゃないなってことが分かるんですよね。結構その足のしなりとかで、
だからその神の国から来てるもんなんだなっていう感じだよね。
そうそうそうそう、すごい結構印象に残る。だからやっぱ僕なんか動物がすごい印象に残ってるんかな。
あーやっぱりね、うん、まあいっぱい出てくるしね、
うん、
でなんかこの動きについて寺田が喋ってくれたのもそうで、もうさっき僕が喋ったようなこういう構造でとかこういうことが書いてて、僕が感動したのはそういうとこやっぱ多くなっちゃうんだけど、リボンの騎士全体的に基本的にはもう完璧に活劇がずっと続くっていう漫画なんだよね。言ってないところで言うと。
そうですね。うん。
だから何かに追い追われて動いて戦ってみたいなのがやっぱずっと続くっていうのはあって、
はい、
今の僕たちが見てもさっき寺田が言ったようにすごく動いてるように見えるし、やっぱドキドキする風に読めるのよ。今読んでも。
うん。
だからやっぱ当時の人がこれを見て、しかもそのサファイアのキャラクター性も相まって戦ってるっていうのを見た時ってやっぱ本当にその輝きっていうのは本当に感動的だったんだろうなってすごく思った、うん、
あまあね確かにそうやな、まあ、今でこそいろんな漫画表現がほんま溢れてるけど、当時またそんなだった頃読んでたらすごかったんやろ
うなっていうのもすごい思うし、
うん、
どこかな、僕が言いたいのとか思ったのはそんなところかな。
確かにほんまにだから多分拾いきれてないとこあるんちゃうかっていう、
いや
ほんまにいろんな要素がね。
そうだね。
うん、
まあそんなところですかね。リボンの騎士言い残したことはないでしょうか。
いやーまあなんかラストの少女漫画界ですからね。うん。
本当にまあでも俺このタイミングで読んでよかったなと思った。あこれあれそうやったんや。これあれそうやったんやしかないから基本的には。
あー確かにね、もう本当に原点の原点をちょっと抑えとくっていうのは確かに僕の中でもすごく良かったかもしれない。これ少女漫画にかかわらずほんま原点がになってる部分めっちゃ多いですからね。
そう、うん、でちゃんと読むまでは、まあ、取り上げるってことは先に決めてたから、ちょっと手塚さんもここの考え方甘いんちゃうかなとかさ、どうかしらっていう回になることも全然ありえたと思うので、ね、うんうん、これどうなんみたいな、
そういう指摘をすることは全然やろうと思えばできます。
そうできるんだけど、うん、でも気持ちはすごい伝わるから、手塚治虫がその時考えた問題意識っていうのがすごく書こうとしてるから、だからそういう勇気にもなれへんっていうぐらいいいなって思うから、そういうこと話したいなって思ったからこういう回になったかな。
確かにそう、な何十年も前の漫画にケジつけるよりはここがめっちゃいいやんっていうとこ言いたいっていう、
ああいやっていうよりは言いたいっていうよりはそういう気持ちになれへん、
そもそももうそこが気にならない、
うん、そうそうそうそうそうっていうのがあって、うん、そこが素晴らしいなと思ったし、ちょっと言い残したところで言うとさ、王子の格好だけども靴だけがヒールでバレるっていう、なんでヒール履いてんだみたいなところがあるんだけど、なんかあのイメージとかもやっぱすごいなと思った改めて。王子の格好してるけど靴がヒールだからこうカツカツカツって歩くみたいなシーンがあったりするんだけど、うん、なんかそことかすごく、あの絵だけでさこの漫画が やろうとしてることっていうのが全部詰まってるやんか、それってさ。
うん、まあ、象徴的なね。
うん。
ですよね。うん、
かそういうサファイアがバッてこう、言ったらグラビアみたいなさ、ワンショットバシッと決まるみたいなとこ書かれること多いんだけど、象徴的なシーンみたいなのがいっぱいあって、なんかそこもやっぱ漫画として素晴らしいなと思ったね。
ね、うん。まあ、やっぱ手塚治虫ですから、絵が強いなっていうシーンはまあたくさん。
うん、もちろんね。
確かに。
うん、っていうところですかね。
ですかね。はい。というわけで、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は、kokoronosuna@gmail.com、心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは、Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿は、ハッシュタグ KOKONSUNA、ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、今回も聞いていただきましてありがとうございました。次回100回となりまして、今のプラットフォームというか今の配信しているところでは最後の配信という感じになります。番組名もちょっと変わりますし、新しいね、ところに行こうと思って、Spotify とか Apple Podcast で配信されることは変わんないんですけども、違うチャンネルに移行しようかなと思っておりますので、ジシーさんからは。
そうですね。うん、なので、ま、フォローしてくださってる方とかは、ちょっとそっちを新たに。
そうね、新たにフォローしてくださいって言うんですけども、はい、心の砂地という名前は、使います。先に言っちゃいますけども。
検索すれば出てくる。
そうそうって感じにしたいなと思いますので、はい、まあそういったところの振り返りとか、いろんなことを最後喋って、ここ砂は締めてみたいなと思っております。それでは皆様、ごきげんよう。